はい、5月8日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
アツキニーニです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
5月8日、
はい、
ゴーヤーの日ということで。
ゴーヤーの日ですね。
今日ゴーヤーの日でございますね。
何か食べられたんですか、チョメさん。
ゴーヤーちょっと食べてはないですけどあの X、はい、まあ、旧ツイッターですね、
はい、
見てたら、まあ、このナイキ企業さんとかが、はい、今日はゴーヤの日ですね、なんとかこうみんな食べてね元気つけましょうみたいなで発信してるんですけど、あのゴーヤー警察が、はい、あの出動してまして、はい、わかります、ゴーヤー警察って。
ゴーヤー警察っていうんですか。
なんとですね、はい、要はゴーヤーと止めてある、まあ、文字とかに対してあのゴーヤーですよっていうあの出動してるんですよ。
うわ、時間あり余ってますね
いや結構このゴーヤー警察よく見かけるんですけど、はい、今日は特にね、そのやっぱなんていうの、書き方がゴーヤで止めてるというか、はい、ゴーヤの日ですねとか、
はい、
書いてあるのに対してあのゴーヤって伸ばしてくださいねみたいな。
あ、でも、まあ、正しいことですね、ものすご
く。そうそうそう、はい、どういう風に読むかっていうね、
確かに
の大事ですから、はい、そのゴーヤ警察が出動している5月8日でございましたけども、
お勤めご苦労様です、ゴーヤ警察
の皆様。ね、お勤めご苦労様ですでございますけども、はい、さあということで、
はい、
さあもう5月ですけども、
あっという間ですね。もう
ね、まあ、もうすぐ梅雨入りする感じって感じですかね。
梅雨入り前のなんかすごい、なんていうんですか、今天気がめちゃめちゃ良くて、
うん、
一気に崩れる前のなんか静けさみたいなあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
嵐の前 の、ああいう感じなんでしょうか。
ね、ちょっと、まあ、天気がちょこちょこ晴れて、
なんかしかも涼しいじゃないですか、
はいはいはい、
気温もすごいなんか過ごしやすくて、
うん、
あのこの濃い日がずっと続けばいいのになって僕は思ってます。
そうですよね、
はい、
まあ、ね、その原付でね、はい、あの外にも出たくなりますので。
そうで、ね、
そうで、まあ、あの今がね洗濯の絶好のあれなんですけど、たまにさこの急に雨降ってきたりとかさ
あります、ね、
するから大変ですね。
沖縄ならではというか、
そうそうそうそう、さ大変だなと思うところでございます。さあ皆さん来てくれてますね。
はい、
はい、柴弘さんですね、
はい、
チョメの22とアツキ22、そしてラジオの前のオーストリッチおやっとさ、薩摩白波おじさんでごわすということでさあね、柴弘さんでございますね。
ありがとうございます。
薩摩白波というね、
はい、
あの焼酎がありますので、
あ
焼酎がありますのでね、
ちょっといただきたいですね。
ありがとうございます。さあ円楽さん来てくれてます。ゴーヤチャンプルなこんにちはっていうのも言ってますけどゴーヤチャンプルですね。
そうですね、
はい、そうですね、
はい、あの伸ばすと出動しますので、
出動しちゃうのでね、
はい、
はい、お気をつけくださいという感じでございます、
はい、
さあということでね、まあ、先週なんですけども、
はい、
あれですね、まずはお店に来てくださりありがとうございますということで
念願の、
はい、というのもね、はい、厚木ににが、我がバーの安千穂に、
はい、
本当はねあのちょくちょく連絡もらったりしてて、
はい、
あの今日空いてますかみたいな、
はい、
っていうのがあるんですけど、厚木に2が連絡した時だけ、いやちょっと今日早く閉めたなとか、
はい、
なんか今満席だなとかで、なかなか来れなかったんですけど、ね、そんな中、いつでした、一昨日その前ぐらいですか。
そうですね、
3日前4日前ぐらいに、
はい、
にね、あのお友達と一緒に来てくださって、
はい、
でまたこのお友達が最高でしたね
ね、ものすごく、はい、楽しんでくれてましたね。
お笑いファンなんですよね、もうめちゃくちゃ。で、
はい、
で、お笑い高校総体にも出たことあると、
はい、そうなんですよ、もともと高校結構有名なんですかね、やっぱ沖縄では。
あ、有名だと、まあ、僕でも知ってるぐらいなんでね。
沖縄高校総体っていうのに出場して、は
い、それお笑いのやつですよね、
はい
はいはい、
決勝は確かのテレビで地上波でも放送される、で、
う
ん、あの決勝にも進出したことがあって、
それがすごいよな、そもそも
すごいですよね。
うん、
でなんかそういう友達がいるので、
はいはい、
僕もやっぱりその友達とは18からの付き合いなんですよ、僕は、専門学校からの知り合いで、
はいはいはい、
その時にもめちゃくちゃ友達がそれこそあの小刻みプラスとかいう番組を教えてくれて、
あ、じゃああんまり知らなかったんだ
僕は。そうそう、あんまり、
うん、
ヒップホップは確かあの僕が18の時にもやってたので知ってたんですが、
はいはいはいはい、
それ以外のなんかこともいろいろ友達が紹介してくれて、
あ、お笑い番組というかはいはいはいはい、じゃあそれまではあんまお笑いに詳しくはなかったんだ。
まあ、そうですね、こう沖縄のお笑いというよりかはこう、まあ、全国的になんかコント番組みたいなのが好きだったので、
はいはいはい、
あの
跳ねるの扉
とか水獣とか、
水獣とか
大好きで DVD とか借りてみることは良かったんですよ。
なるほど、ね、
リチャードホールとか、
はいはいはいはい、懐かしいな
ゲスですとか、
はいはい、わかりますよ。
ああいうのやってたりしてたんですけど、また沖縄のお笑いに興味持ち始めたのは18の友達の影響。
なるほど、
過言ではないですね。
ね、で今ではねそのオリジンライブに出て、
はい、
ね、バチバチ第一線で活躍してる厚木にですけど、
ありがとうございます。
まあそのね、お友達はね、 まあ、そのもうその高校総体から、
はい、
お笑いの道には行かず。
そうなんですね。
でもなんかちょっと話聞いてたら、そのね、バーで話聞いてたら、あれでしょ、この尾瀬さんにどうですかみたいな。
ちょぶさんよくあれですね、覚えてますね。
いや、それはもちろんですよ。
もともと、稽古にも何回か行ったことあるみたいなんですよ。
はいはいはい。
それこそあのオリジン稽古にもなんか何回か参加、参加したっていうのを友達から聞いていて、
はいはい、
その時にその僕の友達は芸人ではなく、あの演劇の方でスカウトされたってい
う。あのお笑い高校総体そのね、
はい、
に出て、
はい、
演劇の方で引っ張られたと。
引っ張られたっていう。
ああ、じゃあ演技力がなんかすごかったのかな。
ちょっとさ、演技力も別に大したことないですよ。
いや、だし漫才やってたんですよね。
そうです、漫才やってて、まあ、ツッコミです。
ツッコミの方だったんですよね。
て多分声でかかったんじゃないのかな。
いやいや、声でかいだけでは演技できないですからね。
それと、なんでかなって思った時に、うん、あ、これかもしれないっていうのがあるんですけど、
ほうほう、
大泉洋さんにすごい似てるんです
よ。いや、めちゃくちゃ似てました。めちゃくちゃ似てました。あの、もしかしたら、子供かなみたいな、大泉洋さんの子供かなぐらいの言い方でした ね。
もしかしたら、オリジンは、あの、第二の大泉洋さんを作ろうとしていたのかもしれない。
ね、北海道の大泉洋、沖縄の、その、厚木の友達みたいな、その、対抗賞としてたのかな。
そうですね。
はあはあはあ。
なので、なんか僕、あの、でも、多分お笑いやりたいって気持ちは、はい、あるみたいなので、
はい、
僕は、なんか、ぜひ、ちょっと、オリジンでも、僕が出た、新人発掘オーディションとか、もしかしたら、今年も開催するんだったら、はいはい、挑戦してみたらっていう。
ね、そうそうそう。
よく言ってるんですよ。
で、ま、その、はい、当時組んでた、なんですか、相方さん、
はい、
も、まあ、一応知ってる。
あ、そうなんですよね。
ね、厚木にも知ってる方ということで。
は
い、
僕も、東京から帰ってきて、
はいはい、
那覇に来てから、その友達とも、また、
会うぐらいの仲の人だから、はい、まあ、どっちともね、この、出てみれば、みたいな。
そうなんですよね。
ね、ぜひ。今、オリジンをさ、やっぱ、その、多種多様というかさ、
はい、
それこそ、酒屋のね、その、モンブランの武藤さんがいたりとか、はい、ね、その、病院で働きながらの、ね、ジャッカル山田さんがいたりとかしてるので ね、
いいすね、
ちょっと仕事しながらでも、まあ、そうできたりしますの で、
ぜひちょっと参加してほしいなと、
ね、はい、そういう風にまあ参加しても面白いんじゃないかと。
才能あふれてるので、
これでもこんなんでもし新人発掘オーディションで優勝でもして、はい、オリジン入ってきて戦ったら激アツじゃないですか。
激アツですね。
負けないでよ、厚木兄に。
ちょめさん、
先輩ですから。
まあそうですね、まあ、実力派の2人なので、
うん、
まあ、でもあのピン芸だったら負けないぞっていう。
いやいや、じゃあ、あのお笑いどっちでも負けないで。
負けないぞ
って、うん、
ちょめさん大丈夫です。スター性だけは負けてない。タレント力、スター性だけは負けてない。
本当スター性だけで勝負してるからないよ。まあね、はい、でもまあそうやってね、その友達とかもね、はい、できたらいいなということ で、
そうですね、
で本当にね、なんかあのバー来てくれてめちゃくちゃ楽しく、
はいはい、
ね、
ありがとうございました。
そうで、何が一番嬉しかったって、
はい、
まあそのね、その大泉洋に似てるお友達もなんか知ってくれてて、
はい、
ね、あのリクエストもチョメさんだぞって厚木にすごい語ってたけど、一緒にラジオやってんだけどなみたいなね。そうぐらいの語ってくれてたのと、あとはね、あの厚木ニーニーのお母さんがね、
はい、
あの褒めてくれてるということで、
そうなんですよ、
ね、いや、もうありがたいなという感じですね。ラジオも聞いてくれてるということで、
厚木もお前は大したことないけど、チョメさんすごいからね。
いやいや、ちょっと待って、変なハードルが上がってるからな、なんかどうすごいのかも分かんないしね。
あんたは多分一人じゃ話ベタだからあれだけど、会話成り立たせてのチョメさんだから、
ね、いやいや、そんなことないですよ。厚木ニーニーのね、あのトーク力あってこそですから。
いやいや、チョメさん、
はい、よろしくお願いします。
僕は花だけでやってますので、す
いません。いや、なるほど、花担当。
花担
当。オーラ担当で、ね、やってるんですね。さあ、ということで、はい、さあ、皆さん来てくれてますね。
ありがとうございます。
しばひろさん、やっせんぼって何時からですかと来てますけども、
はい、
やっせんぼは、9時から5時までやっておりますので、皆様よろしくお願いいたします。
最高のお店です、皆さん、ぜひ。
そうね、楽しくね、
はい、
あの日も飲みましたので。
はい、
はい、あんつばさん来てくれてます。
はい、
こんにちは、ワンデイということで。
ワンデイ。
ワンデイじゃないですよ。ねえ、りなママさん来てくれてます。こんばんは、はい、ということで。さあ、あんつばさん、飲み屋は多いけどっていうのも来てますけど、あ、そうですね、飲み屋やってる方多いですね。はい、ということで、ね、あの、バーやってる芸人なるものも、トークライブなるものも開催されるぐらい、バーで働いてる人は多いですけどね。
すごいですね。
そうですね。だって、まあ、あゆむさんから、まあ、始まり、で、ピロンピロン、で、まあ、ともき、で、まあ、僕にしろ、で、あとはヘッシー。
ヘッシーさん、はい。
そう、にしろ、みんなね、バーで働いてる。
すごいですね。オリジンが、ちょっとでも、パイオニア的な、やっぱ、あの、あゆむさんを。
あゆむさんがパイオニアぐらいの感じではあるんじゃないですか。すごいっすね。まあ、なんか、その前から、その、オリジン、なんだったら、この、水曜オリちゃんで、 あのやってるパーソナリティは、はい、後々バーで働くというなんかなんかね あれがあったらしいんですよ。
そういうのジンクス、
ジンクスみたいなのがあったっていうのを聞いてね、はい、いやまさかまさかと思ってるうちに僕もあれよあれよという間にバーをやってましたね。
ちょめさんも最初はそんなことないぞと。
そうそう、僕もこの始めたての頃はそれこそツタヤとかで働いてるような時期なんで、はい、そうでバーやるとは全然思ってなかったんですけど、
3年後僕も
可能性ありますけどね。
今もそれこそガナハベースで、
そうたまにお手伝いもしてますからね、
はい、してますので、
そうそうそうっていうね感じで、
はい、近所リエさんもじゃあ
いやいやリエさんもやるかな女性はねあの皆様幸せになってあのパーソナリティやめていくというね、皆さんね本当にですからね本当にさあという感じでございますね。さあ、はい、九口かしの俺さんがですねコンティニューコインをくれてます。コンティニューコインチャリチャリン、ありがとうございます。
ありがとうございます
。アーリーお風呂入ってこうねということで毎回のね、はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
もう慣れましたねさあ、リナママさんからですね、私の推しのお笑い芸人さんも自分のカフェでたまに夜にバーありますと、ちなみに年 2,3 回ありますということで、
すごい
いいですね。
貴重な、そうすごいですね。
すごいね。自分のカフェ、あカフェをやっててたまに夜でバーやってるみたいな感じ
の、ね。おしゃれですね。
おしゃれですね。
おしゃれですね。
なんか暑きにもなんかカフェやってほしいですね。
ちょっとコーヒーとか作りたいですね。確かに。
あ作りたい。
あのそれこそあの東京にいるときにほうほう、コーヒー屋で働いてる時期がありまして。
うん、そうなの。
はい、
えコーヒー屋っていうのはそのコーヒーを売る方なのか豆を売ってるのか。
豆も売ってましたし、うん、コーヒーも。
で本格的なコーヒー屋さん、
まあ、それこそあのスターバックス的な感じのお店というか、
ほうほうほう、
で働いてまして、
あら、
はい、
じゃあちょっとは知識ある？
少しだけあります。あのアロマガとかフルボディとかそういう
ちょっと聞いたことあるな。なんか
フルボディあれアロマがいいなみたいな。
あそうなんだ、
はい、香りのことアロマとかって言ったり、
お
あの味のことをボディとか
ボディ、ね、
フルボディとか言ったりするので、はーはーはーコロンビアさんとか。
いや待って、
コロンビアさん
なんかすごい嘘くさいんだよな。なんかあの詐欺師のアロマがするわ、ちょっと詐欺師のアロマがするからちょっと。
ちょ
めさん、いやね、いやじゃあコーヒーとかもじゃあね語れるんだったら。
僕コーヒー自体まあ好きなので、でも僕はそれこそ毎回もほとんどコンビニのコーヒーとかで最近もう
済ませてる。
はい、もう美味しいのでコンビニのコーヒーも。
いや美味しいよね。
美味しいんですよね。
そうで。
はい、
ね、コンビニでさ要はそのなんていうの豆から挽いたコーヒーとかまあ飲めるわけだ。はい、あれでも全然いいってことでしょ。
そうです。
でも
すごい美味しいので、はい、
そうそう、あのよ豆芸人っていうのも来てますけど豆芸人というよりコーヒー芸人って言ってほしいですけどね。
そうです ねコーヒー、あのそれこそ、なんていうんですかね、こうタッピングっていって、
ほう
豆をバーって機械が引いてくれて、
はいはいはい、
その米をこう平らに
米じゃない、
はい、終了です、
ま、豆でしょ、豆コーヒー豆ね
豆がちょっとバーって引かれたまんまになってるので、
うん、
それをこう平らな、
ほう、
あのなんていうんですか、お湯から落として、うん、いい子をバーってやるために、
ちょ気温が多すぎてわからんちょごめん、あの素人僕もめ、はい、全然コーヒーわかんないんですよ、はい、それこそ本当に、ね、その缶コーヒーしか飲んだことない、はい、入れたてのコーヒーとかも飲んだことないし、はい、で田舎もんだから、はい、スタバも怖いぐらい、
あ、はい、
なんていうの、このトールとかのなんとかって頼むのがフラペチーノって何ですかとか、
グランデみたいなサイズ、
そうそう、サイズもそうだしね、そのカプチーノとあれの違いとかなんかいろいろあったりするじゃないですか。
いいですよ、それで言ったらあります、あります。ちょめさん、
そう分かんないから、はい、そういう僕にも分かるような説明お願いしますよ。
まあそうですね。
あのバーってやって平らにしてガーとか言っても分かんないですから。
すいません、ちょっとあの天才タイプで。
あ、なるほど。感覚
で。自分の中の天才タイプみたいな
感じで。長嶋さんと同じだ。あのボールがビュッと来たところをバッて打つだけでいいんだよみたいな。いやいや、ちょっと分からないんでね。詳しくちょっと説明を。
はい、それで言うと、ちょめさん、ですね。
はいはいはい。
カフェオレと
カフェオレ。
カフェラテの違いってちょめさん分かりますか？
だカフェオレがオスでカフェラテがメスみたいな、オレかラテかの違いじゃないの？
めちゃめちゃそれは面白いんですけど、
面白いね。
これはまた明確な違いがあって、
うん、
ちょっと待ってください。あの僕あの一番大事なとこ忘れてるな。
いやちょっと待って、あのカフェオレとカフェラテに違いがあるとこまで思い出したのいいけど、
一番大事な
答えが出てこないというね。
この濃いコーヒーのことなんて、あエスプレッソって分かりますか？
はいはい。
エスプレッソ。カフェオレはですね、
はい、
水出しコーヒ
ー。おう、
もう、エスプレッソではなく焙煎のちょっと長い時間をかけて水出しコーヒーって言って、
あ、なるほどなるほど、
まあ、2日ぐらいかけて
あのポツポツ、
あ、そうです、
はいはいはい、
あの豆引いた豆を、水に入れて寝かして、
うん、
冷蔵庫で寝かして作るものを、
はいはい、
まあ、水出しコーヒーっていうもので、エスプレッソっていうのは瞬時に豆を引いたその香りを楽しんでいただきたいので、
うん、
それを こう熱で、
はい、すぐに
すぐに作る。
あ、じゃあ一気に作るんだ。
そうです。早く。それがエスプレッソ。
エスプレッソ。
エスプレッソって、カフェオレは水出しコーヒーと、牛乳のミックスで、エスプレッソと、牛乳のミックスがカフェラテなんです。
いや、こういうの教えてくださいよ。ちなみに、あの、円楽さんからドリップコーヒーかエスプレッソかっていうの、あの、答えが来てますね。
ありがとうござい
ます。みんな知ってるんだ。
そうなんです。なので、やっぱその、よく見たらやっぱスタバにもあるので、はい、ドリップコーヒーか、はい、エスプレッソコーヒー、でエスプレッソが、追加で足せたりもするので、そういうので
危ない危ない、もう今ついていけなくなってますけど
エスプレッソを忘れていた自分にもちょっと恥ずかしいなって感じだった
ん
ですけど。
いや、なるほどね。あ、そういう違いがあるんだ。
違うんです。
俺全く分からなかった。そのカフェオレが、はい、リアルにね、はい、カフェオレが、ちょっと苦い、はい、カフェラテがもう甘いみたいな、砂糖入ってるか入ってないかぐらいの違いだと思ってたけど、
もう苦みはどちらかといえばラテの方が
あるんだ入ってますよね、はい、要はそのガーってやるから。
あ、そうです。
あー、一気に出すから
温かいこうラテとかだとこうミルクもスチーム、
あ、スチーム、
スチームしてこう、はいはい、なんかふわふわにした状態で、
あ、イメージありますね。
そうなんですよ。ラテはあ、カフェオレはどちらかといえばこう冷たい牛乳と、
あ、合うんだ、はい、その要は水出しだから、
そうです、そうです、
あったかいわけではないから、またこれを温めないといけないけど、そうじゃなくてもこのまま冷たいままその牛乳と合わせて飲むから、冷たい方がまあ美味しいよねと。
美味しいよねっていう。
そう、これやっていきましょうよ。
しめさん、もっとちょっと知識を僕も入れて、やった方がいいですね。
いや、コーヒー芸人できましたもん。
そうそう、エプロンも着てやってたんですよ。ものすごいこうサラリーマンというか、この会社のビルの中にあるお店で働いてたので、
はいはいはい、
もう朝はもう時間ないので皆さん、
はいはい、
もう、あ、これドリップコーヒーみたいな感じで言ったら、もうそこプシュッパーってこう手際よくやって、いってらっしゃいみたいな感じで。
いや、これちょっとできますよ。あの、
これいいっすね。
コーヒー芸人いけますよ、これ。
いいっすね。あの、原付き、あ、原付きはダメか。
あの、バイク川崎バイクさんいますから。原付き部分やってたらちょっと危ないですけど。
そうですね。
うん。すごい、2番煎じ、まさに。まさに2番煎じですから。うん。ねえってなりますから。
いい
っ
すね。移動販売コーヒー屋みたいなの面白いかもしれないです、
ね。うん。で、ですし、あの、ちょっとコーヒーネタもできるんじゃないですか、なんか。
いいっすね。いらっしゃいます、ね。
うん、そう。
いいっすね。
ちょっと美女のアロマがしますねみたいなじゃイケメンコーヒーあるあるじゃないですけど、
ソメスさん、いい、でもありがとうございます。アイディアがすごい。
いや、ちょっと欲しいですね。
めっちゃいいっすね。
そうそう、
うわ、めっちゃいい。ナミさんですね。
でも、あの、みんなね、はい、詳しい。ちなみにですけど、カフェオレはフランス発祥、はい、カフェラテはイタリア発祥というのも来てますけど、
初耳です。
待って、まだまだ遠いな。
まだまだ遠いですね、道は。
コーヒー芸人までの道のりは遠いな。
皆さんの知識がやっぱすごすぎて、
うん、はい、あとラテとレが牛乳、あ、カフェラ、え、カフェラテ、カフェオレ、
ラテと
レが、だカフェラテって意味と、カフェオレのレが牛乳って意味みたいなってことじゃないですか。
ですね。
ですね。はい、まだ詰め込んでね、はい、もらって。
そうですね。
しっかりと、あの、引いてから、
はい、
あの、知識を引いてから。
知識引いてから。
はい、あの、ぜひよろしくお願いします。
は
い、
じっくり、はい、焙煎した。
そう、焙煎して、いや、待って、寝かしすぎて、10年後とかコーヒー芸人やるのやめてくださいよ。
そうですね、
やっとやり出したみたいな。
30代後半。
30代後半、後半になって、コーヒー芸人やり出すみたいな。
ちょっと、あの、もっと知識入れていきます。
いや、みんなすごいな。
すごいですね。やっぱこういう情報交換もいいですね。
いや、いいですね、
はい。
あ、マリエさん、ピンさん来てくれてますね、はい。チョメさん、月に2、3こんにちはということで、こんにちは、ありがとうございます。ちなみにリナママさん、先ほど言った、バーなんですけども、7月にバースデーバーがありますと。ちなみにチケットはすぐ売り切れましたということで、
超人気ですね。
すごいな。
すごっ。
ちょっとその芸人さん気になりますね。
気になりますね。
ね、
教えていただきたいです。
そうそうそう。いや、いいな、こういうバースデーバーやるっていうのがね。
かかってますね。
そう。さあ、あとはですね、あんつばさんから、はい、インスタントラーメンを使ったラーメン屋ってあるじゃないですか。まあ、確かにね、
はい、
インスタントラーメンを使ったラーメン屋さん、全国で販売されてる缶コーヒーを出すカフェって作ってみたらどうですかみたいな。
面白いですね。
でも確かにちょっと面白いかも。まあ、要は安価な、
はい、
安いちょっと料金で。そう、ちょっとまあね、だって缶コーヒー入れるだけですから。
確かにそうですね。
そう、でもまあ、なんていうの、自分で、厳選して、はい、で、このコーヒーはこういうやつですよと。
いいっすね。
で、ね、もしかしたら、その、缶コーヒーさんのメーカーから、CM とかも来る可能性もありますし。
めっちゃ、ボスです。
あ、そう。ちなみに、じゃあ、好きな缶コーヒーはありますか？
あ、でも UCC の、
あ、UCC なんだ。
甘い、ライドブレンドコーヒーとかが、僕のお父さんがすごい好きだったみたいで、
ほうほうほうほう、
その話をよくこう聞いてたので、
うん、
なんか自然とライドブレンドコーヒーはよく飲んでましたね、
うん、
でも最近はもう甘みが僕苦手になってしまって、
はい、
もう完全ブラックです。
あ、 出た出た。ちなみに
ブラックしか飲まないです、
はい、あ、今アンツボさんから来てるんですけど、ブラックコーヒー派の人はミルクや砂糖を入れる人を下に見るよねということで急にブラックだからカッコつけたけど、
すいませんでした。
僕はですね、砂糖もミルクも入れます。
あ、いいです、
はい、なんだったら、あの昔あの角砂糖、僕その普通のグラスですよ、はい、角砂糖4つ入れて飲んでたんですよ、ま、チャーマ糖なんで。
それもコーヒーって言うんですか。
いや、あの砂糖、黒い砂糖水ですぐらいね飲んでたんですけど。
すごいっすね、角砂糖4つ、すごいな。
そう、なんだったら角砂糖とか、あの何ですか、棒状になってる砂糖あるじゃないですか、はい、棒砂糖みたいな、棒砂糖も半分ぐらいまでコーヒー入れるじゃないですか、はい、で残り半分そのまま口に入れてました、ぐらい砂糖大好きなんですけど。
甘党ですね。
そう、あ、超甘党なんですけど、すぐ下に見ますからね気をつけてくださいよ、
ね、
本当に。
ちょっと
そう、
すごいわ。
ちなみに僕はあの好きな缶コーヒーは、はい、あのレインボーマウンテンでございますね。これはあのパチンコ行くときにいつもレインボーマウンテンを持ってあのレインボーが出ると確定なんですよっていう、あのもう本当によくあるなんですか、験担ぎで、はい、飲んでてレインボーマウンテンにはまってまして。そうで、鉄工所で働いてるときはその夜勤とかもあったんですけど、本当、はい、絶対これ良くないんですよ、はい、あの体に絶対良くないんですけど、1日3本ぐらい飲んだりして
やばいっす
ね。夜勤中はね、やっぱね、ちょっとコーヒー飲みたくなる。でやっぱなんか18からね、鉄工所で働いて、はい、ちょっと大人になった気分というか、はい、このコーヒー飲みながら仕事するという
缶コーヒーって なんか知らないとかっこいいんですよね。
なんかかっこいいのよね。
かっこいいですよね。
そう、飲んでるのがね、渋いなみたいな。
パッケージもかっこいいし、なんか大きさもいいんですよね。
そう、
いっぱいは飲まねえぜっていう。
そうね、かっこいいんですよね。
かっこいいんだよな。
さあ、いいですね。さあ、円楽さんから、はい、最近出たジョージアの贅沢ミルクコーヒーうまいなと。お、初めて飲んだ時の一口目のみずみずしさですかねが、エグかったぜみたいな。いや
ー、皆さんもいろいろコーヒーやっぱ楽しんでますね。
いや、みんなちょっとコーヒー詳しいな。ちなみに島広さんから、はい、ベトナムコーヒーは練乳をカップの半分くらい入れる激甘やでということで。
ちょっと好きじゃないですか、もしかしたら。
いやー、でもこれだから大人になるにつれて、コーヒーちょっとブラック派にちょっとなりつつあるというかていうか、何ですかね、僕頼めないんですよ。だからさっき言ったように、スタバとかでもなかなか頼めなくて、はい、要はブラック頼んだ時にすいません砂糖3つ等とか言えなくなってきて、はい、だからもう、ああもうそれで大丈夫ですみたいな、もう早くもらって帰りたいみたいなタイプなんで、はい、どんどん言わなくなったんですよ。そのミルク何個ください、何何個くださいっていうのを言い出せなくて、はい、でやってるうちに、あ、もうブラックでも飲めるや、でブラックを飲むようになってきて、でだんだんちょっと、あ、コーヒーってこういう味違いがあるんだみたいな。
いいことじゃないですかこれって。
そう、だから前まではコーヒーの味なんて分からなかったです。その砂糖の味しかしなかったんで
自分好みの味に調整していくっていう。
そうそうそう、っていうのもありましたからね。あ、でもなんかみんなからね、こうやって皆さんからこのコーヒーの情報いただくと面白いですね。
面白いですね。
ちょっと今度コーヒーネタでもね。
はい、そうですね。
そう、
コーヒーネタいいですね。
はいはい、いいと思うんで。
バリスタちょっと、はい、はい、バリスタ熱き、
教え、そう、バリスタ熱きで、
いいですね。
そうで、あの教えてもらえたら僕もネタ書いて提供しますんで、ぜひよろしくお願いいたしますと。
お願いいたします、
ね、皆さんもありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということでここからは大喜利のコーナー行きましょう。本日の大喜利のお題がですね、はい、パリピな心霊写真どんなの。
うわ、いいです ね、
パリピな心霊写真どんなの、こちらでございます。
はい、こちらメールアドレス origin@fmnaha.jp、 小文字で origin@fmnaha.jp まで。
はい、よろしくお願いします。メールツイキャスで募集しております。それでは一旦 CM です。 78.0FM Naha.
Your radio station. リクエスト、チョメノスケと
アツキニーニーです。
5月25日土曜日、オリジンお笑いライブ起承転結、与那原町上野森かなちホールで開催。チケット前売り当日ともに2,000円、無料駐車場完備でお待ちしております。じゃあアツキニーニー、ちょっと一言もらっていい？
子猫ちゃん、与那原町で待ってるよ。
いや、かっこいいな。
はい、5月8日水曜日17時25分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあということでですね、はい、さあ一応まあコメント来てたんですけど、はい、水出しブラックコーヒーならギリ飲めるかなということで、うん、あんつばさんもあのシロップ4つ入れる派ということで甘党ですね。
甘党ですね。
そうそう、しばひろさんからチョメの22は見た目が子供だから大丈夫だよ、遠慮なくもらえよということで砂糖くださいとかね。いやもうね37のおじさんなんですよ、今年で37なんでね。
チョメさん若々しいですから。
いやいやいやいや、まだもらえるんですかね。あとはあのそうあんつぼさん書いてくれてるんですけど、はい、泡盛のブラックコーヒー割りありますよねというのも来てますけど。
ありますね。
ねこれねちょくちょく流行ってますよね。
やっぱ超の僕も飲んだことあるんですけど、はい、やっぱすごい飲みやすくなって
飲みやすいで、やっぱこのなんていうんですかね、本土の方の方が、はい、まあ、飲みやすいって言いますよね。
そうですね。
そう、他県の方の方がこの泡盛飲むときにやっぱちょっと癖あるじゃないですか、はい、それが消えますよね、はい、ということで、で泡盛のブラックコーヒーと水を入れる三段割り、はい、水も入れて水割りも含めて三段割りするっていう、
めっちゃいいっすね。
そうっていうのもありますからね。
これウーロンハイに似てるみたいな話ないですか。
え
ウーロンハイに似てるって言わないですか、味。
あーなるほどね。
なんとなく、はい、そういうのイメージがあって
ね、っていうのもありますから、
これだけ、はい、すいません、これだけです
ね、っていうのもありますから、はい、さあさあという感じでございます。さあちなみにあんつばさん、俺47歳よということでいいんですよ、47歳でもこれもう60超えるまでシロップ4つでいきましょう、
はい、いきましょう。47、僕、27で
37を今年ね、なりますね、いいですね、この10個ずつ違いますねみたいな感じでございますけども、いい、ね、さあここからはですね大喜利のコーナーいきましょう。大喜利クエスト DX ゆきのヒップホップ、はい、ということでこちらのコーナーですね、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。
い、
本日のお題、パリピな心霊写真どんなの、こちらでございますね。
いい
です
ね。
ねえ、ちなみにこの霊感系はどうですか。
霊感はですね、全くと言ってほどないですね。
あ、そうなんだ、はい、なんかめっちゃ見えそうなのにね。
ちょっとないですよ。
あ、ない。
ないですけど、あの金縛りはでも会ったことあります。
あ、
何回もあります金縛り。
僕も金縛りは会ったことあるけど、まあ、僕ちょっとなんですかね、否定派というか、あの、あ、否定はしないけど、はい、すごく信じてるわけではない派なんですよ。
あ、はい、だからないだろうっていうか、
そうだし、どっちかというとその科学的な方が好きなんで、
はい、
なんでこの金縛りというのはこの、まあ、脳のこれこうでこうこうこうで、まあ、起きてて この時に見る、まあ、一瞬ちょっと眠った間の夢みたいなのでみたいなのがあったりするんで、うん、僕はこっち派なんですけど、はい、どうですかその金縛りやった時は。
まあ、もう目を開けないようにしてます、とりあえず
怖いから。
めっちゃ怖いので、うん、開けないようにするんですけど、一度だけ本当に笑い声聞こえたことがあって。
いやー嘘でしょ。
もうめっちゃ怖くて、で、うん、なんかやっぱり、なんでかなと思ったら、一応頭っていうか、うん、この家のこの別の自分の実家じゃないとこで眠ってて、うん、頭の方に、うん、お墓がありました。
いや、
それは本当なんじゃないかなって。
いやちょっと信憑性あるな。
超怖かったんですけど、うん、でも目は絶対に開けない方がいいです。
なるほどね、
見てしまったらやっぱり、
ね、そうだね、はい、もう信じざるを得ないというか。
そう
なん
ですよね、
次どうなるか分かんないですからね。
目つぶってください、かかった
と。いや確かにね。さあということでですね、はい、まずは X の方から紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい、まず X ネームしばひろさんですね。
しばひろさん
いきたいと思います、はい、お題、パリピな心霊写真どんなの。七色の光が交差しているということで、レインボーみたいな、なん
か
クラブみたいになってて、いやなんかスポットライト当たってんなみたいな。
めっちゃかっこいいですね、
この お化けに対して普通なんかさ、気づかないなんていうの、あれよく見たら足がないみたいなっていうような心霊写真だけど、じゃもう光がそこにうわーって集まってますから、
照明さんが見えてないと
でき
ない。
そうそうそう、照明さんが当ててますからね。いいですね、七色の光。いい、続きまして、やけに写真が漏れているということでねえ、もうえめっちゃ可愛く写ってないみたいな。なんかあの心霊写真でさ、この自分の顔の隣にさ、いるはずのない顔があるけど、よく女子がやってるあのブツブツの加工みたいなさのあるじゃないですか、
あ
の可愛く写るやつ
ありますね、
あれが心霊写真にもう写ってるみたいなね。めちゃくちゃ可愛く写ろうとしてんじゃんみたいな。
もうそしたらもう成仏できないですね。
ねえ、
どこにでも映ろうとした
がりますね。そうそうそうそう、より可愛く映ろうとするみたいな。ちょっと斜めの感じで映ってるみたいな。めっちゃ写真漏れてるなみたいな。
いいっすね、
いいですね、
ノリノリだな、パリピだな。
パリピですね、
パリピっすね、
ラスト、 嫌にはっきりと映っているということで、めちゃくちゃはっきり映ってます。え、もう隣にいたんじゃないのぐらい、ね、映ってるよということで、いいですね。さあ続きましてがですね、X ネーム万代さんですね、
はい、
行きたいと思います、パリピな心霊写真どんなのということで、レッドブルをウォッカで割って飲んで吐いた女の幽霊を持ち帰りする男の幽霊が映っているということでね、
繰り広げられてるんですね、幽霊界でも。
幽霊界でもね、やばい T シャツ屋さんのね、集まれパーティーピーポーの、歌詞でございますけども、レッドブルウォーのやつですね、ね、レッドブルをウォッカで割って飲んで吐いた女の幽霊を持ち帰りする男の幽霊が映ってる、
すごいっすね、
パリピですね、
パリピっすね、
レッドブルをウォッカで割ったらダメですよ、もう絶対。飛びますから。
飛びますね。
そうそうそう。
みんなちょっと内カビのお金の使い方間違えてるんじゃないですか。
そう間違
え
そう。
幽霊さん。
ねえ、それで何あれなんだ、ウォッカとレッドブル買ってんだ内カビで。パリピだな。
パリピなんすよもう。
ねえ、嫌ですね。その男の霊が映ってるの嫌ですね。どこの心霊スポット行ったら映るんですかね。
気になりますね。
昔のなんていうのクラブのさ。ね、スポットみたいな心霊スポットみたいな場所行ったら映ってるかもしれないですね。
確かにそれありえますね。
ありえますけどね。さあ、こちらメールの方から続いて紹介していきたいと思います。ラジオネームカーボンギアです。
はい、
はい、こんにちは。あつき兄に、
はい、
ゴールデンウィークはいい思い出ができましたか、ケイスケさんということで、ゴールデンウィークはね、
はい、
お店が
ヤッセンボに行って
ヤッセンボが忙しかったので、もうすごいね、働かせていただきましたということでまあ、ここからまたちょっと ね休みもいっぱいいただいてゴールデンウィークにしたいなと、
その方がいいです
よ、はい、思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
ゆっくり休んでください。
さあ行きましょう、パリピな心霊写真どんなのということで、鼻眼鏡をかけているということでパーティオのね、
パーティオの、
パーティオのあの鼻眼鏡かけてめっちゃおちゃらけてんなみたいな。
めっちゃおちゃらけてますね。
逆に怖いよねえ、ちょっと待って、鼻眼鏡かけてんだけどこの幽霊みたいなめっちゃパリピじゃんみたいな。
いやめっちゃパリピっすね、それは。
ちょっと笑かそうしてきてるなみたいな。
ここだけじゃ浮いて見えるんですかね
いやだからちょっと顔も見えるんじゃないですか。
あ、もう完全にボワーって。
そうそう、いや鼻眼鏡もお化けようですから、また透けてますから。
なるほど
ね。だからよくよく見たら、あれなんか鼻高いと思ったら鼻眼鏡かけてんなみたいな感じですかね
いやいやパリピだな。
続きまして、足がないのにピカピカ光る靴を持っているということでいやいや、またピカピカ光る靴ってなんか小学生とかが履いてそうな。
ありますよね、
ピカピカ光る靴ね。
この前それこそよしきカーニバルさん、わかりますか。
おー、ちょっとわかんないです。
オリジンでいろいろ何ですか、音楽とかやられてるよしきカーニバルさんが、
はい、
RBC アイラジオの、
はいはい、
僕ら告知に出させていただいた時に、はいはいはい、キンキラシューズ履いて
た履いてた。いやじゃあパリピだな。
電池切れてるよとか言って。
ああ、ね、幽霊がそれ入ってたら嫌だね。足見えないのに。でも、それあるんだろうな、みたいな。いいですね。
いいですね。
続きまして。
はい。
火の高いうちはおとなしいということで。いやいや、幽霊ってそういうもんでしょ、一応。火が高いうちはおとなしいでしょ。まあ、確かにね、パリピは夜活動しがちですけど。
そうですね。
じゃあ幽霊ってみんなパリピなのかな。
ね、可能性ありますね。
この時間寝てるんじゃない。
ああ、うん、明るいからやっぱり。
そう、明るいから。で、9時ぐらいから動き出すんじゃない、ね、で2時3時ぐらいが一番乗ってきて写真に写るんじゃない。だから
なるほど、
ね、だから楽しくなって写っちゃうのかな。
だんだん姿現れてくるんですか。
そう、そう、どんどんね、テンション上がれば上がるほど姿現すみたいなさあ続きましてですね、
面白い
な、いいですね。続きまして、心霊番組で自分の写真が取り上げられると仲間に言いふらすということでいいですね。あ、俺映ったよみたいな、見たテレビみたいな。
いいっすね。
ね、まあ僕らもちょっとあるあるじゃないですか、この告知とかでヒップホップとか出させてもらったらみんな見てねみたいな映った、テレビ映ったからみたいなね、
ありますね。
ね、それと一緒で、俺映ったぞみたいなテレビ映ったよみたいな。
幽霊界でもこれがあるってことなんか幸せ。
一応幸せですね。
ありますね。
ね、でもこれ仲間に言いふらしてさ、満足して成仏しないからね俺映ったぜふわーみたいなおーいみたいな、
それやりたかったんか、
そう、これがやりたかったんだよみたいな。それはそれでいいですけどね。
いいですね。
さあ、続きましたがですね、裏飯や表そばやって超ウケる持ちネタがあるということで、しかも超ウケる持ちネタがあるということでいいですね。
これ好きです
ね、ちょっと裏飯や表そばやっていういいですね。裏が飯屋で表が蕎麦屋なんですかね。
いやー、
なんかもう江戸時代から流行ってそうなあの幽霊あるあるみたいな、はい、ギャグなんですかね。
いいですね、これ面白いの。
いいですね。じゃあラスト、 写真の右下に QR コードが載っているということで、ねみんなここ QR コードをやってもらったら僕のインスタ飛びますんでみたいないやいいですね、自己主張が強いね、パリピの心霊写真ですけども、
面白いですね。
いやいいですね。いや
そこだったら僕ちょっと UR コードにしてほしかった。
ああ幽霊だけにね幽霊は UR コードなんださあいいですね。さ あ, いいね、続きましてツイキャスの方から、いきたいと思います。
はい、
はい、円楽さんいきたいと思います。
はい、
パリピな心霊写真どんなの。始発前の路上でゲロまみれで寝ている姿が激写されるということでまずそもそもその写真撮った人、始発前の路上の写真なんで撮ったんだっていう。
確かに確かに。
撮り鉄ですかね。撮り鉄が写真撮ったらあれなんか写ってると思ったら、あのゲロまみれで寝ている姿がの心霊写真がなんで酔いつぶれてんねんって話ですけど。
いやこれまたすごいです、発想がまた。
これ絶対あのレッドブルでウォッカ
やってるやつですね。
開いた女を持ち帰ろうとしたけど持ち帰れなかった男の霊でしょこれは。結果自分があの潰されてあの駅前まではたどり着いたんだけどそこで力尽きてゲロ吐いた例でしょこれは。
めちゃおもろいですね。
めちゃくちゃ面白いな。
いやもう電車乗らんでなんか飛んで帰ってくださいこ
の
なんか。
いやそうそうそうわざわざ電車乗んないでもいいでしょうっていうね。
そうですね。
続きましてがですね、あこれもいいな、円楽さん行きたいと思います。
はい、
パリピな心霊写真どんなの。クライナー持ってるということでクライナーね、わかります。クライナー
わかります。
あのちっちゃい瓶のね、そうやつでパリピが飲むやつですね。手使わずに飲めるぜみたいなそうこう上にグーって飲むやつ。嫌だな、幽霊がクライナー持ってたら。
嫌ですね。
なんか今流行りのお酒みたいなの持ってたら嫌だね。
嫌ですね。
スラッと直感してるとかさクライナー持ってるとかもうなんなんマジでっていう。腹立つなこれは。
面白いですねスラッとやってたら。
いやいいですね、
面白いな。
続きましてがですね、
はい、
これはどうしようかな。じゃあ円楽さんがね今めちゃくちゃ来てるんで、はい、じゃあ円楽さんの行きたいと思います。じゃあまずこちら行きましょう。パリピな心霊写真どんなの。透けてる集団でバーベキューしてるということでね、あのいやあそこの席誰かいるみたいな、みんなでバーベキューしてるみたいな全然まあこれ害はないですけど ね、
そうですね、
みんなでバーベキューしてるだけでしょ。
パリピっすね。
パリピだ ね、 いいですね。それに映ってるってことねじゃあ、こちらラストいきましょう。柴弘さんいきたいと思います。
はい、
あじゃあラスト2個いきましょうか。
はい、
パリピな心霊写真どんなの。古い幽霊はまだユーロビートが定番ということでユーロビートのリズムに乗ってね、映ってますから心霊写真に。まあ心霊写真で分かんないと思うけどなユーロビートかどうかは
連写しないと分かんない。
そう連写しないと分かんないですから。じゃああと2つ、じゃあ沖縄大好きさんいきたいと思います。
はい、
パリピな心霊写真どんなの。 DJ ライブをして会場を盛り上げているということでDJ の横にこうポンポンポンってしてる霊がいますよねみたいな。すごいですね、 DJ 撮ったらその横にいるんでしょ。めちゃめちゃパリピですけど。
パリピっすね、
うん、
ナイトプールっていうのはまたパリピっすね。
あこちらそうアンツボさんのやつね、パリピな心霊写真どんなの。ナイトプールでナンパしているということでこれもねパリピですね。
いいですね、ユーロビートやりながらナイトプール、
ナイトプールでナンパしてるみたいな。さあいい、ね、ということで以上でございます。本日の MVP を厚木兄によろしくお願いいたします。
本日の MVP は
さあどれにしましょう。
どうしようかな、
迷いますね。
迷いますね。
さあ
最初のあれ好きだったんですよね、あの照明の。
ああ、七色の光が交差している。
はい、
はい、ということで、
これ好きでした。
本日はですね、MVP は柴弘さん、
はい、
七色の光が交差しているこちらに決定でございます。もうね、クラブの感じがすごいですから。
めっちゃいいっすよね、照明さんともやっぱこう一緒にコラボレーションしてるっていう幽霊と。
まあね、はい、いやちょっと嫌だけどな、その七色の光交差してるなんていうの、心霊写真ねあんな真っ暗な中で撮ったのにすごいカラフルになってるみたいなねありますから。
パリピって言ってやっぱこうなんかミラーボールという
か、そうミラーボールのイメージですからね。
レインボーかとかっていうイメージが強かったので、
ね、あのひっそり写ってるのが心霊写真のイメージでしたけど、それを覆す七色の光がさらに来ているぞと、はい、また写真が漏れてるっていうのも良かったですからね。
面白いですね、
今どき風で良かったですから。さあということで柴弘さんおめでとうございます。
ありがとうございます。レッドブロッカーも好きでした
。あそうなのよね、あれも良かったです ね、
いいっすね。
じゃあ来週のお題発表したいと思います。
お願いします。
来週のお題ちょっと難しいですね、はい、世界の半分をお前にやろうよりも勇者が揺らぎそうな魔王からの提案とは、ね、RPG でよくある魔王のところに行ったら、あの勇者よ争いをやめて 世界の半分を前にやるから、争いをやめて済まないかみたいな。そしたら勇者はそんなこと許さないですかね。さあそんなことさせないぞみたいなっていう風ですけども、世界の半分をお前にやろうよりも勇者が揺らぎそうな魔王からの提案とは。
めっちゃいいっすね。
そう、これちょっと難しいですけど、
これちょっと僕今ピンときたのが、
お、一個いきます。じゃあ、
はい、
はい、じゃあ、世界の半分をお前にやろうよりも勇者が揺らぎそうな魔王からの提案とは。
お前が主人公の RPG ゲームを作ってる。
いや、俺今主人公なのよっていうやつ。いや、魔王全然分かってないんだ。俺主人公と思ってんのかな、魔王が。
作ってやるぞ。
いや、作ってやるぞって。でも魔王出てこないでしょ。
出てこない。
ただただ平和の村でしょ。動物の森みたいなの出来上がって終わりでしょ。いやいや、今俺が勇者なんだよっていうね。今主人公でお前倒したらエンドなんだよっていうね。いいじゃないですか。
今ちょっと思い浮かんだので。
いいですよ。すいません、皆さん。はい、さあ、ということで。さあ、ちなみに大城くまさんからオリジンリルの株主にしてやろうというのを言ってますけど、スリ代表が喜ぶだけ、ね、すごいな、嬉しいんかな、これは。
どんどん上がっていきますから。
そう、どんどん上がっていきますからね。ここからどんどん上がっていきますから、はい、さあということでですね、来週はですね、こちらのお題で募集してますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした、
はい、
それではですね、 CM を挟んで、大人気コーナー原付旅飯のコーナー行きたいと思います。さあ、まあ、これはですね、はい、厚木に2が晴れた日に原付でいろいろ回って、でなんか気になったお店を紹介するというコーナーですね、はい、皆さんもなんか気になった場所などありましたら、メールツイキャスで募集しております。
はい、こちらメールアドレス origin@fmnaha
いや大丈夫ですか。
もう一回いきます、はい、メールアドレスですね、 origin@fmnaha.jp で、小文字で origin@fmnaha.jp まで、
はい、よろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です。
78.0FM Naha Your Radio Station。
はい、たーい、チャコです。今すぐ使えるウチナーグチを教えるウチナーグチナー、皆さん楽しんで覚えてますか。今日はこれ言ってみましょう。片ぶい。沖縄では特に夏場、今まですごく天気が良かったのに突然バーッと雨が降ります。あ、洗濯物干してたのに大変なってる、早く帰らなきゃと急いで車を走らせますが、あれ、さっきまでいた場所は雨が降ってたのに、ここは道路も乾いてるし雨が降ったような跡がないぞ。で、うちに帰ると洗濯物も無事ということがよくあります。そう、片ぶいとは局地的な雨のことなんですね。私が小さい時には3軒隣の友達ん家は雨なのに、うちは晴れているという不思議なことがあったな。まあ、濡れた洗濯物はまた乾くわけだし、慌てない。
はい、5月8日水曜日17時43分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております、
はい、
さあそれではコーナーいきましょう。
アスキリの原付旅飯、
ブーン。さあということで、はい、いやもうよく確かに考えたらブンブンも怪しいな。確かにな、
ちょっとだけ音上げてます
ね。ああなるほどね、ブンブンじゃなくてブンブン
ブンブンって上げてます。
原付特有のね、はい、ちょっと高めのね、
ちょっと漢字からのひらがなに変えるみたいな。
あ、なるほどね、ブンブンでいきましょう。
やってますので、
さあギリギリね、ギリ頬の穴をついていく感じでいきましょう。、はい、さあこちらのコーナーはですね、厚木22が原付で、まあ、いろんなところ沖縄本島をですね、はい、いろいろ回りまして、はい、気になったお店を紹介するようなコーナーでございます。
はい、
はい、本日の原付旅飯はどこでしょう。
ちょめさ、
はいよ、
行ってきました厚木22。
お、
なんと本日、
お、
地元大宜味村、
あら、ギミポーンということで。
ギミポーンということで。
ギミポーン入りました。
ギミポーンということで
行ってき
ました。
あらあら。お、
僕も初めて、まあ、話はまあ聞いていたんですが、うん、行くの初めてなんですが、
うん、
天空のレストランっていう。
天空のレストラン、
はい、
かっこいいな。
めっちゃかっこいいレストランが。
はいはいはい。
あって、 で、あの本当にめちゃめちゃ山にあるんですよ、うん、高台というか
山の上にあるってこと。
山の上にあります、
はいはいはい、
あの大宜味村の、塩屋ってところがある、うん、あの部落があるんですけど、
はいはい、
そこから、山の奥の方に 1.6 キロ、
ちょ待って、
山を登っていくっていう、
要は塩屋っていう場所があって、
はい、そこから平地というか
平地でしょ、
はいはい、
下道でそこから 1.6 キロ上がるってこと。はあ、結構上に行くね。
考えられないぐらい登るんですよ。
はいはいはい。
でも上に待ってるのがもうすごい景色。
これ道路があるってことだよね。
そうです。
別にその徒歩で行かないといけないわけじゃないんだよね。あ、よかった。
徒歩で行くの人はもう勇者です。
あ、勇者なんだ。
勇者です。
はいはいはいはい。
でそれこそ沖縄八景にも、指定されている塩屋湾っていうところを一望できるんですよ、
ね。はい、うん、へえ。この塩屋湾っていうのはこの海とかが見える。
そうです、
景色が綺麗。
塩屋ってところの塩屋湾っていうのがあって、もともといろいろボート競技とかを、
ほう、
あの高校の総体とか、それこそなんか今回オリンピックとかでも使われたんじゃないですかね。なんか本当に有名な、そうです、塩屋湾っていう本当に有名な場所があって、
はいはい、
そのスポーツボート競技とかでもよく使われるようなところがありまして、そこが一望できる、天空のレストランというのがあるんですけど、
はい、
もう行ってしまえば、青と緑、
ほう、
もう僕の一つの感想としては、
この青と緑っていうのは、青は
見渡す海、
海、緑は
森、
森、あ、
森、
もう本当にじゃあその山の上から見て、
はい、
海と森しか見えないような、
もう海と森しか見えないような感じです。まあ、住宅も、まあ、そんなにバーってあるわけじゃないので、
うん、
もう本当に
自然がじゃあ一望できるような、
自然がブワーって広がっているんですよね。で、また、この青と緑の中にも、伊豆の花っていう、あの白い花がありまして、まあ、5月6月沖縄梅雨時期が、
はいはい、
その一番この咲いてる時期というか、
うんうん、
のお花で、
あら、めっちゃいいな。
それもちょっと白なので見えるんですよ、また映えて、
はいはいはい、
青とこの緑の中
の中に、
はい、
あ、
見えて、
ね、あの対比されるような感じでね。ほうほうほう。
で、天気がいい日にはまた空、また伊江島の方とか、また郡島とかまでもバーって
見える、一望できるんだ。
この前僕が行った時は曇りではあったんですけど、
はい、
それでもあのうっすらでも見えるような、あの氷大橋がまたすごい綺麗で、
綺麗、
よくあんなの人が作れたなと。
要はさ、この氷大橋の、要は氷島行ってさ、
はい、
その場であの海を見るんじゃなくて、はい、遠くからこの氷大橋を見るといういい景色でね。
ありがとうございます。
はいはいはい。
もうね、なんか僕はもう感無量というか、もう言葉も出ないぐらいというか、もうこう口を抑えたくなるような絶景 で、
はい、
でそこでまたいただく料理がとても美味しくて、
はいはい、どういうのを出してるんですか。
ちょっと確認しましょう、ね。それこそコース料理とかも、
はい、あ、そうなんだ、
ありまして、本当になんか僕が食べたのはお魚料理。
あ、いいですね。
まあ、なんかランチがまあ2つあって、
はいはい、
東村産アグーパイトンとマンゴーソースカラキ塩添えっていう、カラキのお話もしたじゃ
ないですか、ね。はい、
産業祭りの時に、はいはい、で、B のメニューっていうのが、本日の魚のマルセイユ風。
お、はい、まだマルセイユ、
おしゃれなんですよ、
ね。はいはいはい。
なのでなんかがっつり食べるというよりかは、この景色を楽しみながらこ
う
ゆっくり、
ほう、
この何ですか、がっつり食べるもんじゃないじゃないですか、こういう、
そうだね、はい、ゆっくりな時間を過ごしながら食べるような、
こう食べて、味の繊細さも感じながら、
景色を見ながら、じゃあやっぱあれですね、ちょっと息抜きしたいとか、ちょっと今日一日はもうご飯だけ食べて、あとはもう帰ってあのゆっくりしたいみたいな日にちょっと行ってみて、
はい、
景色を見ながらゆっくりご飯食べて、
思ってこいですよ。
あ、いいじゃないですか。
ここになんか本当悩みとか、まあ、それこそリラックスされたい方っていうのは絶対にと。
でもこの大宜味村にあって、
はい、
あの出身じゃないですか、
はい、
行ったことなかったんですか。
なかったんですよ。
地元の人もそんなに。
そうなんですよ。僕がこの前言った感じの感想だと、地元の人が多いというよりかは、
はい、
それこそあの他から、観光で来たりしてる人が多かったので、ぜひこあの地元大宜味村だったり、近くの東村、
はい、
国頭村の人なんかもぜひちょっと近くにあんなに素晴らしいレストランがあるよって
ことで。いや、でなんかまあなんですかね、あんまりこの聞いたことなかったというか、今回初めて聞いたんですけど、はい、なんかもっとね、どんどんこの発信して知られてもいいぐらい の、 そのおしゃれスポットというか、
これから今もしかしたらちょっと有名に なりつつとかなってると思うんですけど、これからもっと一気にバーッ、
じゃあ行くんだったら今がいいですね。
そうですね。
人もまあ すごく多いわけでもなく、まあ、待ち時間があるわけでもなく、
はい、
ゆっくりと食べれるんで、
はい、 必ずでも予約して、
あ、そう、
皆さん、はい、行ってい
ただきたくて。もうじゃあここ人気店だからまず予約が必要なんだ。
そうですね。で、あ、これですね、5日前までなんですけど、予約で、うん、あのコースメニュー、別のコースメニューも注文できるみたいで、天空フレンチコースとか、天空コースとか、天空フレンチスカイドリームコースとか、
いや、めっちゃ天空コースな
天空アグーしゃぶしゃぶコースなんかもあったりして、まあ、これは本当に今見てたらもう、3日5日前から予約が必要な、
う
ん、は
い、じゃあもう仕入れるのも 1.6 キロありますからね、
確かに
ね、買い物行くのも大変ですから、ね、そんな中、はい、ね、そうやってまあ仕込みもして、はい、ね、その料理を出しますよみたいな。じゃあまたなんか、え、これは何時から何時ぐらいまでやってるんですかね。
なんかあの朝多分ここっていうのはホテルとかっていう施設もあったりしてて、
うん、
そうなんだ、別に併設されてて、
ほうほう、じゃあ泊まりもできるんだ。
泊まりもできる、
そっち側に。え、めちゃくちゃいいじゃないですか。
めっちゃいいです。あのちょっと泊まるところはすみません、ちょっと確認不足なんですが、
はいはいはい、
なんか朝食のメニューも書かれてたりして、朝食は、天空洋食と天空アサイーボールとかっていうのも書かれて
た
し、7時から9時なので多分宿泊の方の、はい、
メニューなんだ、
はい、だと思うんですけど、で、うん、ディナーもそれこそ17時から21時まで、
あ、じゃあ9時ぐらいまで一応やってはいるから、はい、ディナーもなんかおしゃれだからね、そのデートスポットにもいいんじゃないですか。
そうですね。あ、ちょっと今見たら多分ディナーが完全この5日前とかの予約で、予約、僕が行ったのがランチだったので、ランチだとこうお魚とか肉をメインでやったり、はいはい、他にカレーとかパスタもあるみたいなので、 お子様ランチもあります。
あら、じゃあ家族連れでも行けるし
最高です。
いいですね。
でレザートドリンクもプラス770円くらいでつけることもできるので、
ね、梅雨時期ってやっぱちょっとジメジメして、このちょっとなんですか、億劫になったりね、
はい、
なんかこの気持ちが落ち込んだりするじゃないですか。でもこうやって花が咲いたりとか、その梅雨時期のね、綺麗な花が咲いたりするから、ちょっと雨の中行ってみて、
はい、
で、まあ、あのね、この雨が降りしきるその景色を見るのもいいですし、
最高
です。その場でちょっと晴れた合間に晴れただけでもさ、この景色も最高な中、その花も咲きながら、ね、この梅雨の気持ちをね、はい、吹き飛ばすような場所になるかもしれないですね。天空レストラン、
チョメさんと2人でやっぱ営業行けますね、これで。
いやいや、営業行けますかね。
行けますね、これ。
いや、いいですね。
あとなんか本当に写真スポットみたいなのもあって、
うん、
僕がいただいたのがテラス、
ほうほう、
すごいなんか長いテラスで、まあ、そこもいっぱい人入るんですけど、
はいはい、
そことはまた別で隣のなんかこうロードというか道になってる、
お
う、ちょっと突き出た、
は
あ、わかりますか、ちょっと浮いてる感じではないですけど、
おー、なるほどね、
ちょっと先まで行けるよう
にテラスみたいになってて、はい、要はそこがその陸になってるんじゃなくて、ちょっとこの空中に浮いてるような状態だから、本当にちょっとこの天空っぽい感じになってるんだ。
そういうのもあったりするので、
はい、
写真で楽しみたい方も、
いいですね、
食事でデザートだけでも絶対に楽しめると思うので、
うん、
もう皆さん、
ね、で一応行った時にちょっと動画撮ったということで、
動画撮ったので、はい、
先ほど見せてもらいましたけど、これまた絶景でしたね。
天空でしたね。
天空、いや本当に天空だったちょっと行ってみたいなっていうのもありましたね。
ぜひこの5月6月でしかこの伊豆の花も楽しめないと思うので、
あ、
伊豆の花
もまたそれがいいですね。
素敵です。
この梅雨時期に行ってみるのもどうですかと。
でっかい松もあって、
へえ、あ、ね、なんかさっきの動画に載ってましたよね。
でっかい松もあるので、
なんかはがきの写真になりそうな
わ
かります？そう、
確かに
ような場所だったので、
この木なんの木気になる木
のねあれは松ではないですけどねさあということで、はい、もう一度じゃあその場所と、
はい、わかりました、
名前だけを、
住所お伝えしないと、天空、
はい、
天空、全体的に言ったら、大気味スカイテラスという
施設です。大気味スカイテラス、はいはいはい、
そこに、天空のレストランっていうのがございまして、
はい、
住所をお伝えします、
はい、
沖縄県国頭郡大気味村、
大気味村、
タミナト、はい、427-2、
はい、
ですので皆さん、
はい、気になった方は、は
い、調べていただいて、
はい、まあ、はい、ディナーは要予約ということなので、
はい、
はい、まあ、予約しながらで、まあ一泊とかでね、
はい、
泊まってみてもいいんじゃないですかという感じでございます。
お気に入りの地元大宜味村で、
確かに、
はい、
ね、ぜひ楽しんでほしいなと思いますね、
はい、
ます聖地巡礼みたいな感じですかね、
お気に入りの
さあ、ちなみに天空レストラン、
はい、
昔プレスのソフトであったなみたいなそういう名前のねなんかあったみたいなんですけど、あとこのコーナー A ランチで月1コーナーなりそうだなみたいなの、
めっちゃいい、
嬉しいですね。ちなみに人空着ぐるみショーはやってないですよ、天空レストランですので人空レストランではないのでね、
はい、
そう、人空わかりますか、ベロを出した、
あ、わかります、
ね、漫画でありましたけどね。さあ、いいですね。さあということで、 あつきの原付き旅飯のコーナーでした、はい、ぜひ皆さん行ってみてください。
ありがとうございます。ぜひ行ってください。
はい、それではエンディングでございます。告知ありますか。
はい、はい、それこそ、今日毎週水曜日といえば、はい、週刊オリジン、はい、純駆動ライブ、はい、ございますので、はい、今日も、はい、僕、はい、今日は僕と、新とすけさんですね。
あら、いいですね、はい、豪華な
出ますので、最近またコーナーとかもいろいろ増えたりして、はい、また幅広くやってますので、はい、皆さんぜひ入場無料で楽しめるようなライブになっておりますの で, です、ね、はい、ぜひ純駆動19時半から純駆動地下1階でやってますので、はい、ぜひ皆さんお待ちしております、
はい、よろしくお願いいたします、はい、さあ他にももう一個あると聞いてますけども。
そうです、実は、
忙しいね。
忙しいですね、ジョルさん。
いいことですよ。
やばいですよ。
さあということでもう一個の告知は、
そしてこそ、ですね、5月12日の日曜日、
はい、5月12日、はい、
バー、バー青さという
バー青さ、
はい、那覇市あさとにございます、はいはい、そちらのバーで、バー青さライブというのを、
はいはい
はい、あのオリジンの若手の芸人を中心にやってるライブがございまして、はい、こちらではみんなでお酒を飲みながら大喜利を楽しんで
たまに
ジネットを見るライブ
と、はいはいはいはい、
そういうライブとなっておりまして、出演の人は、行ってきます。
はい、
ヘシさん、はい、モンブランさん、アツキニーに、
あらあら、
はい、
ちょっとね、客席との近いと言われている
そうですね、まだ行ったことがなくて、
あ、そうなんだね、はい、じゃあ今回ちょっと楽しみだということで、
ぜひあの近くでアツキニーにも見られるということで、
はい、ということで、はい、ぜひ時間がある方はよろしくお願いいたしま す,
します
ということで、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、また週刊オリジンね、はい、ライブも楽しんでくださいね。
頑張ります。
はい、ということで、お送りしたのはリクエストチョメノスケと
アツキニーでした、
はい、バイバイ。